説教、片隅で輝く増田琴牧師です。
皆様、明けましておめでとうございます。新しい主の年、2021年をご一緒に迎えることができました。1年の始めをこうして礼拝から始めることができます喜びを皆様と共に主に感謝をいたします。過ぐる年1年間にさまざまなことを経験いたしました。愛する家族や友を天にお送りしました。病を得る方もおられました。新しい家庭や命が与えられた方々もおられます。コロナ禍の中で社会全体も変化を経験した年でした。さまざまな経験の中で、しかし私たちは常に帰るところを持っている。変化や出来事の中にあって、今私たちはどうすべきなのか、何を大切にして何を選んでどのように歩んでいくのか、振り返る時と場所を与えられている。私たちは今朝クリスマスの最後の礼拝を行っています。クリスマスシーズンは12月25日から1月6日までです。1月6日が光顕日、公に現れる日と書きまして、イエス・キリストが多くの人の前に姿を現された日とされているのです。ですからクリスマスシーズンというのは実は12月25日から1月6日なんですね。オーソドックス正教会は1月6日がクリスマスです。そのような中で私たちはクリスマスの締めくくる最後の礼拝、クリスマスは星に導かれた人々が救い主イエス・キリストと出会う、そのような出会いと礼拝を描いている物語です。星は一人一人によって違うかもしれません。クリスマスに洗礼を受けられた方の中には、クラシック音楽を学ぼうと思ってクラシック音楽を学ぶためにはキリスト教を理解することが必要だ、そういうことでキリスト教主義学校を受験して、そこからキリスト教との出会い、教会生活が始まったという方もおられました。ある方にとっては政治、国家と信仰、宗教という問題をテーマにして考えてきたことが教会と出会うきっかけとなったとおっしゃる方もおられます。文学から興味を持った方、また私たちの先輩の中には今でもそうですけれども、英語を学びたい、生きた英語を学びたい、教会やキリスト教主義学校には宣教師の方々、生きた英語を話す方々がおられましたので、教会に来て英語を学び、それをきっかけにして海外との出会い、国際的なさまざまなこう分野へとそこから出かけていらした方々もおられたわけです。今でもおられます。一方で必ずしもその時その時には前向きとは言えない状態の中で教会と出会われる方もおられます。例えばそれは愛するものを失うという経験の中で教会へ足を向けたという方もおられると思います。それぞれの輝きは違いますけれども、そこには星の輝きと思われる自分を導いてくれたものがあって、そして私たちはこの場へと足を向けてきたのです。私の興味、関心、あるいは喪失の体験、一人一人が異なるその星に導かれて私たちはこの場へとやってきました。救い主イエス・キリストと出会い礼拝するためです。いえ、実はその星に導かれている間には自分がなぜ何を求めてそこに来ていたのかということははっきりと分かっていなかったということもあるかもしれません。いえ、そういうことの方が多い。 けれどもその中で私の心の中にある自分が最も大切にしているものが星となって私たちをここに導いてくれたのです。それはいずれも自分の未来に対して何かの願いを持っているということだと思います。今の状態にとどまるのではなくて、新しい世界、新しい状態ということに進んでいこうとする姿があります。そしてそこですでに旅は始まっています。星に導かれて旅は始まっています。星に導かれて旅をした人たちの物語がクリスマスの物語です。マタイによる福音書は、一番最初にイエス・キリストと出会ったのは、実はユダヤ人からすると異邦人と呼ばれていた外国の人々だったというふうに記しているのです。その人たちは占星術の学者と呼ばれています。原文ではこの学者というのはマギというふうに言葉が使われています。もともとペルシアのゾロアスター教の祭司のことを指していたようですけれども、やがて東方の不思議な技に通じた、そういう専門家のことを指して使われるようになりました。博士とか魔法使いという言葉の訳される場合もありますし、ここから例えば英語のマジックという言葉ありますね。皆様の中にもきっと手品とか、お得意な方もいらっしゃるかもしれません。のマジックっていうのはこのマギという言葉から来ているわけです。この当時のバビロニアは数学、そして占星術と呼ばれる天文学が非常に発達していた世界でした。数世紀にわたる精密な観察と記録を積み重ねた結果、それは単なる星占いを超えて本格的な学問体系となって、月食や日食の日時を正確に予測できるまでになっていたのです。ですからちょっと私たちが想像するような星占いっていうね、なんかこうそういうのとはちょっと違う、実はかなりアカデミックな分野のものです。現代の感覚で言えば、おそらく天文学や宇宙工学などの分野、その研究者、学者たちというふうに考えても良いのではないかと思います。そうした学問的な成果を研究している人たちと聖書が出会った。この聖書との出会いは、おそらくユダヤからバビロニアに捕囚で連れて行かれた人たちが聖書を持っていたんです。なんか遥かなる世界の話ですよね。紀元前6世紀にユダヤの人々は新バビロニア帝国に敗れて、そしてその首都であるバビロンというところに何千キロの旅をして連れて行かれたのです。それは彼らにとって敗北であり、離散であり、ある意味での大きな敗れの体験でした。けれどもその聖書の世界の人々が自分たちとは異なる文化、分野の世界に行ったということと、このバビロニアという世界の大帝国、文化の中心地とが出会ったことによって、この学者たちは聖書の世界を知ったんだ。そしてその聖書に関心を抱いたところから彼らの旅は始まりました。いろいろな旅の始まりがありますね。私の願いというところがある、関心という星がある、研究分野という星がある、そういうさまざまな導きの中で私たちが星に導かれて旅を始めています。彼らにとっての星はいわば専門としていた研究の内容だと思います。それが異なる文化、分野の世界、人々との出会いによって彼らに新しい世界を切り開いていったのです。学者たちはユダヤ人の王はどこでお生まれになられますかと、そう尋ねています。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。最初に彼らが言ったのは、ヘロデという大王がいる、それは神殿であり エルサレムの中心地でした。当然だと思います。世界をこれから治める王が生まれた場所というのですから、はるばる旅をしてきてやってきた彼らが目指したのはまず宮殿だった。しかし彼らが本当に求めて旅をしてきた方はそこにはいませんでした。旅の途中で若く貧しい夫婦のもとに生まれた赤ちゃん、しかし彼らを導いてきた星は確かにその上で輝いた。そこにあったのは人の目に映る豪華さや力、きらびやかさではありませんでした。東方の学者たちが最初に予期していたような権力や財位で人を支配するということでもありませんでした。その場にひざまずいて彼らはイエス・キリストを拝んだのですけれども、彼らが拝んだのは神様がそこに共におられる、神様が共におられる場所でこそ私たちは本当の意味で輝くことができる、そのことを知ったからです。目指すべき居場所は宮殿でもなければ何か人が作り上げたものでもなかったんです。彼らはそこで持ってきた捧げ物を捧げました。黄金、没薬、乳香、この3つを捧げたと言われています。なので聖書では学者たちは別に3人だったって書いてないんですけれども、贈り物が3つだったので、学者だいたいページェントで劇をやるとこの博士たちっていうのは3人なんですね。それぞれ贈り物を持っています。学者たちが救い主のために用意した高価な贈り物でした。ある方はそれは彼らのもしかすると大切な仕事の道具だったのではないか、商売道具だったのではないかという人もいます。自分にできる、自分にある最高のものをそこで捧げたということだと思います。そのことによって今までとは違う別の道、別の人生、別の価値観、別の命に導かれていった。聖書は私一人が余裕のある人生を送っていくということを最終的な終着点にはしていないのです。むしろ捧げるあり方、自分の生涯をかけて捧げていく、何かのために自分の命や時間、持っている能力、そういうものを用いていく、そういうあり方へ私たちを導いていると思います。クリスマスにキリストに出会うのはある意味で象徴的な人たちだと思います。ルカによる福音書が伝えている羊飼いたちは社会の中でいわば貧しい人たちです。居場所を求めている一人一人、人から見向きもされない、羊の世話をして旅から旅の生活をしている、そういう人たちが持たざる者として、居場所を求める者として救い主と出会っている。でももう一面は今朝のようにマタイによる福音書が伝えている持てる者の出会いでもある。この賢者たち、博士たちのように持てる者がその持っているものをどのように捧げて生かしていくのかということを示唆しているのだと思います。星の輝きといいますのは、私たちは、夜空を見ます。昨日もすごい月でしたね。なんか赤い月で、うわ、新年早々この満月、赤い月、何を表しているのかしら。先生が術の学者ならずとも夜空を眺め、そして星を見ました。しかし星がそこで輝いているということは、実はもうかなり何光年前に、何万光年前に輝いた星の残像を、その姿を私たちは今見ているわけですよね。それと同じように、実を言うと私たちも今星が輝いたから見えている、 今その星が私にとって大きな意味を持っているというだけではなくて、10年前、20年前、数十年前に実は私たちに、私に輝きかけていたその星の輝きが今私を導いているのかもしれません。そこにはタイムラグがある。まかれていた種、あるいは輝く星というのは、輝いたらすぐ私たちに伝わるのではなくて、そこに時間がかかる。必要な時間、必要な時、必要な場所が与えられた時に、その星は私の星となって輝きを与えてくれる。福音は慰めを必要として弱くされているがゆえに希望を見出されない人々に注がれています。同時に自信を持って、自分なりの力や目的を持って生活している人にも届けられるものです。それが正しい方向に用いられるように導かれていく、そこに星の輝きの導きというものがあるのではないでしょうか。そのことを連帯、共に歩んでいく、自分一人の目的のためだけではなくて、今一緒にこの世界で生きている、社会の中で生きている人たちと共に輝いていこう、そのことのために用いられていくのが、私たちにとって福音、グッドニュース、良き知らせというものなのではないかと思います。あの賢者たちのように求めてきた道は、人々の悲しみや苦しみに寄り添い仕えるものとなられた方を礼拝するあり方へ導かれて行きました。実はこの聖書箇所に基づいて賛美歌が作られているんですね。皆様とご一緒に歌いましたこの賛美歌21もございますが、実は賛美歌というのはもうその時代その時代に作られているわけなんです。有名なバッハも毎週の礼拝のためにコラール変奏曲をいろいろと作曲してきました。現代も賛美歌が作られています。このマタイによる福音書2章の1節から12節に従って、このスコットランドにありますアイオナ共同体という共同体が自分たちの賛美歌を生み出しました。アイオナ共同体はこの賛美歌、毎日毎日の礼拝のために作詞作曲していったのですけれども、この小さな賛美歌集、私も訳者の一人として加えていただきました。もうこれ訳してから20年経つんだなと、早いなというふうに思っているんですが、そのこのみんなで輝く日が来るという冊子の中で、幼子主イエスに愛という歌があるんですね。この歌はコール&リスポンスといいまして、コール、つまり呼びかける、呼びかけられると答える。皆様のコンサートにいらっしゃいますと、コール&リスポンスやりますよね。ヘイヘイヘイヘイヘイって言うと、ヘイヘイヘイヘイヘイって返ってくる、あれです。すいません、古くて世代が出ますけど、はい、あれコール&リスポンス。コール&リスポンスは礼拝から始まってるんです。礼拝で神様から呼びかけられると、会衆が皆さんでそうだこうね、リスポンス、答える、あれがコール&リスポンスです。でこの賛美はコール&リスポンスになっているんです。賛美の途中でそうだという言葉があるんですが、のそうだって歌うと皆さんがそうだって返すっていうところがあるんですね。このそうだっていうのが、言ってみればアーメンっていうことです。聖書でそれは真実です、それが本当ですっていうのがアーメンっていう言葉なんですね。そうだって言ったら、皆さんにも実はそうだって答えていただきたいんですが、コロナ禍ですのでちょっともしかするとそれは厳しいかもしれませんが、そういう賛美だと思ってぜひ口に出していただいてもいいですし、心の中でも言っていただければと思います。こんな賛美です。ちょっとまず歌詞を読んでみます。幼子主イエスに会い、帰る道は一つ、妬むヘロデを避けて示された道行こう。そうだそうだ 示された道、そうだそうだ目指して進もう、こんな歌詞になっています。もしよろしかったらそうだというところで皆さんもリスポンスしてくださると嬉しいですが、どうぞそういう幼子主イエスに出会った人が、そして今度は別の道を通って帰っていく、その情景を思い浮かべながらご一緒に賛美の分かち合っていくことができたら幸いだと思います。主イエスに会い、帰る道は一つ、妬むヘロデを避けて示された道行こう、そうだそうだ示された道、繰り返しのところ、そうだそうだ示された道、そうだそうだ目指して進もう。2021年、私たちにとってどんなことが起こってくるかわからない、そういう年であるかもしれませんけれども、幼子主イエスと出会って、私たちはイエス・キリストと出会った、自分に与えられているもの、私たち一人一人に与えていただいている神様の恵みと祝福を、私とそしてあなたと身近にいる人たちと世界の人たちと分かち合っていきたい、そんな思いを持ってこの1年を歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、新しい主の年2021年を迎えました。あなたが共にいてくださる日月を積み重ねています。不安や混乱があり、対立や憎しみがありますけれども、その中で私たちは幼子主イエスを腕に抱き、私たち一人一人に与えられている可能性と希望の芽を諦めないで大切にして、この年も一歩一歩歩んでいきたいと願っています。神様がどうぞ私たち一人一人にあなたの希望の火を豊かに注いでください。そして今日から始まる1週間をあなたが導いてください。歩むべき道をあなたが照らし光を与えてください。私たちが目指していくものを毎週の礼拝によって御言葉によって示してください。私たちは答えていきます。祈ります。賛美をします。証しをします。このところからどうぞそれぞれの場所へとあなたが使わせてください。そしてそれぞれの場で、それは小さな片隅かもしれないけれども、輝くことができるように、その場で花を咲かせることができるように、あなたの光を照り返させてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。